6月20日月誌ですよ。
月誌、
今日は月誌月誌ですよ。はい、
はい、
1年で一番夜が短い日。
あ、月誌、
はい。
え、今日？
そうですよ、20日だからね。
あー、そっか。
明るいあなたを一番長く見られる日です。皆さんいかがお過ごしですか？こんな日に月を見てはどうでしょうか。
雨じゃない。
こんな日だからこそ月なんか見ると、空なんか見るといいかもしれないですね。日本はね、天文台が世界で一番多い国みたいですよ、はい、東京だけでも3つぐらい天文台があるみたいです。
その中の一つに木曜日に行きましたね、僕。
本当ですか？
はい、三鷹の。
そうだから星を見るにはすごくいい国みたいですよ、うん、夜が短い日だからこそ星デビューしてはいかがでしょうか、
はい、
それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
なりたいな。はい、
はい、
こんにちは。
こんにちは。さあ今日もポエティックに始まったポエティックっていうねかはい、東京スタイリッシュスポーツレディオですが、
そうですね、
はい、
いつ梅雨明けるんですか？
多分7月の中旬ぐらいじゃないですかね。まだ1ヶ月ぐらい続きますよ。
あ、そんなに続きましたっけ？
おそらく
言って、
はい、
やだな
全くね。はい、ということです。
はい、
はい、今週は何ですか？
何ですか？今週は全然決めてませんね。
はい、ちょっとですね、先ほど一瞬だけ話した、
はい、はい、
私よくわからないんですけども、
はい、
よくミポリン、ミポリンっていう単語が出てくるんですけど、
はい、
その件について。
あ、それ中山美穂のことですね。
そうでかもしれないですね、
はい、
はい、ということで何ですか、ミポって？
そのあれですか、
はい、
我々の TSS 的ミポリンのことですかね。
そうです、そうです、はい、
TSS 的ミポリンはですね、
はい、
茨城県、
はい、
三保村、あの競馬のトレセンで有名な、
これですね、トレーニングセンターですか？
そうそうそう、関東の三保、関西の立東って言って有名なですね、
はい、
茨城県は三保村にですね、
はい、
なんと、
うん、
ディスクゴルフのコースがあるわけですよ。
お
お、9ホールだけなんですけどね、
はい、
そこのコースが
は
もうすんばらしいんですよ。
すんばらしいんですか？
ええ、あ、常設は素晴らしくないですよ。
あ、
常設は普通の常設なんですけ ど、
はい、
そこがですね、まあ人がいないんですね、
はい、
ほとんどプレイヤーがいなくて、まあ半クローズドみたいな感じにな
っていて、そうなんですか、
はい、はい、で公園内なんですけどほとんど人が来ないところで、はい、もうTSS 的特設、
うん、
が作れるわけですよ。白子場とすごく、我々はほら9月から6月までは白子場に生息してるじゃないですか、
はい、そうですね、
はい、白子場と本拠地として、
はい、
フランチャイズとして、
はい、
活動させていただいて、あそこに18ホール、
はい、
自分たちで作ってやらさせていただいてるわけですが、
はい、
それと同じようにですね、この夏期間をですね、
うん、
三保で、
うん、
はい、そこに18ホールですね作らせていただいて、 アベレージいくつぐらいなんだろう、100ぐらいあんのかな、あ、結構なコースを作らせていただいて、その2ヶ月間は、
はい、
やっているわけなんです、
はい、
それがですね、また白子場とは上空高い障害物とかがあんまりなくて、林間っていうところはあんまりないんですけど、
はい、
日本はね林間がすごく多くて、
ああそうなんですか、
いわゆるディスクゴルフコースっていうのの難易度の高いものが作れるんで、
あ
また白子場とはですね、はい、性格の違うコースなので、この両方を我々、まあ、幸いにもねその本拠地にできているので、
はい、
素晴らしいなと。
なるほど。
それがこのね美穂というところがですね、
はい、
5年 3,4 年後に国体があるんですよね、茨城国体があって、
そ,、はい、
そこのですねなんと会場に決定いたしまして、
何の会場ですか、
ディスクゴルフです。
あそうなんですか、
はい、
で
今はですねなんかよくわかんないしょっぽいボロボロのゴールなんですが、
はい、
それが徐々に公式ゴールに変わるるようですね。地元の方の話だと今の9ホールが18ホールにリニューアルされ、
そうなんですか、そんなでかいんですか、公園的には。
公園的には結構な敷地がありますね。
あの
野球場とかサッカー場とかいろんな、
はい、
施設がある公園ですが、そこの中のディスクゴルフっていうのがまた拡大するという噂ですね。
なるほど。
ゴールが良くなることによってどうなるかというと、
はい、
公認ゴールを使うことによってですね、
はい、
コースがまず今 JPDJ 公認コースじゃないんですね、日本って。
ああなるほどね。
そんなところを我々本拠ダブルフランチャイズの、
はい、
一つにしてるんですが、
はい、
そこが公認されることでですね、また場所的には素晴らしいので、
はい、
一つ日本のディスクゴルフが盛り上がるきっかけになるのかななんてちょっと思ってるんですけど、
ということでですね、
はい、
その美穂、実はつよてぃは行ったことないんですが、
つよてぃ毎週誘ってんのに行ってないだけですよ、
うん、夏期間結構忙しいんですね僕土日全部埋まっちゃうんでなかなか行けないん
です。祭りですね、
祭りで、はい、なので
いいな祭り、
はい、
この前キックベースしてましたね。
ああそうですね、あれは子供会ですけどねまあそんな感じでちょっとまあ一度行きたいなとは思ってるんですけど、
しょ
どうなんですか、白子場とよくカリフォルニア、カリフォルニアって言ってるじゃないですか、
はい、
日本はこうイメージどんな感じなんですか、さっき林間が多いって言ってましたけど、
あ
特に相性はないんですかね、ミポリン、ミポリンなんですか、
ミポリン、ミポリンは、
はい、
作ってるコースはもうアメリカなコースで、僕はね、はい、そういう言い方をするなら白子場とは西海岸のイメージなんです、
はいはいはいはい、
で日本は東海岸のイメージ。
なるほど、まさに
アメリカも性格が違うんですよ、はいはいはい、コースに。でもなんかコースは、
はい、
まあちょっと実際にはラウンド大人数ではできないんですけど、
そうなんですか、
ゴールがかぶって、いや僕らが勝手に作ってるコースなんでね、
はいはいはい、
ただあれは僕の経験から言うと、うん、世界選手権のプロのコースで使えます、そのまま。
その特設が、
その9を18作ったんですけど、はい、まあ、その18だけでやるとちょっと、
うん、
ああでも使えるかもしれんな、
うーん
ちょっと短いんですけど、
はい、
あれがもうちょっとその9ホールだけピックアップしてやれば、
はい、
アメリカの世界選手権でそのまま使えるようなコースですよ。
なるほど。今度そしたら常設が18になったらまたいろいろできるってことですかね。
そこがね一つ問題点としてあって、
はい、
そうすることによって逆に自由が利かなくなる可能性もあるなとは思ってます。
立てるゴールによっては、
やっぱり人が増えてくれればそれは嬉しいんですけど、
はいはい、
人が増えてくれるとやっぱり、ね、練習っていう意味では、
だ
けどそれって普及には不可欠な道なので、
はい、
それがきっかけでねまたプレイヤーが増えてきて、
うん、
わーってディスクゴルフが盛り上がるのであれば、
はい、
そこは我々は喜んで身を引く、
また身を引く、
身を引くからねそこでまた講習会かなんかやらせてもらいながら、
はい、
普及の方のお手伝いをできるかなっていうふうには思ってますね。
なるほど、
はい、
ひたちなかだったりいろいろなところでやってる、はい、地元のなんかメンバーの方とかいらっしゃるんですか。
ですね数名いらっしゃいます。最近毎週見本の練習なので、
はい、
行くと地元の方数名いらっしゃるんで、結構あれですね、あのちょっとお話もさせていただいてますし、
はい、
あの投げ方なんかとかを非常に手を止めて見てくれて、
うん、
まあ、こうやって投げてるんだみたいな感じで見てくれるので、
はい、
そういう意味では、うん、僕を僕として認識しているのかどうかはちょっと分かんないんですけど、
はい、
そうやって見てくださってるので、うん、もうえらいうまい兄ちゃんがいるなみたいな感じで見てるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあそれはそれでもね、そうやってちょっと地元に刺激を置いてこれるのならば行ってる意味あるなと思っているので、
はい
はい、いいと思います。
なるほど。
あとはですね、アメリカンなね、
はい、
一番僕の気に入ってる部分は、
ええ、
T まで、
はい、
駐車場から、
ええ、
0秒
え駐車場の隣に T があるんですか。
駐車場で車を降りたところが T なんです
それあのぶつかんないですか、リスク
が。 T だからぶつかんない。
ああ、そっかそっか、
0秒。
それアメリカンなんですか。
アメリカはね、
はい、
T の横に駐車場が普通になるんです。
へ
え。そのぐらいの、逆に言えばディスクゴルフは市民権を得てるんで、ディスクをしに来てる人がいっぱいいるから。
ああ、なるほどね。
そう、うん、日本もそんな環境、
はいはい、
それからですね、車でもうその目と1分ぐらいのところにですね、
はい、
歩いても行けるところでしょ、
ええ、
に大きなスーパーがあるんで、イートインできるスーパーがあるんです。
あ、そうなんですか。
そこでお昼はもうちょっと行って、
あ、
大きいスーパーなので、まあ、ヨークベニマルなんですけど、でっかいスーパーなので、
はい、
そこで好きなものを買ってそこで食べれる。
あ、なるほど。そっか、すごいな。
しかもアクセスがですね、うん、桜土浦のインターから、
はい、
20分ぐらいなので、
うん、
空いてれば1時間で行っちゃうんですよね、都内から。
はいはいはい、
うん、
なかなかの環境ですね。
そうなんですよね、なかなかの環境で、
はい、
なのでその夏は白子鳩と、あ、夏は二保、
うん、
それ以外は白子鳩という、
うん、
ダブルフランチャイズ制を、
はい、
TSS はしかしていただいております。
なるほど。これで1年いつでも OK と。
そうですね。
なるほどね。
はい。Everyday
OK。いきなり引っ掛けてきましたね。
オールシーズン OK ですよ。
なるほど。
しかもコースがいい。
はい。
このコースやっぱりその特設でやらせていただいてるので、白子鳩しかりなんですけど、はい、公開はネット上での公開は一切してないんです。
ああ、確かに。
あ、申し訳ないんですが。ですが、あのぜひ。一緒にやりたいという方、あのこのコース回ってみたいという方がぜひいらしたらですね、うん、ご連絡いただければ、
はい、
門外不出ということでこっそり一緒に回りたいなと
思
いますので、
う
ん、
はい、
ぜひご連絡いただければと思います。
わかりました。そういえば白子鳩もあれですもんね、なんか白子鳩白子鳩って言ってますけど常設じゃないですもんね、回ってるのはね。当たり前ですけどね。
ええ、はい、溶接回ったことないですか
、はい
はい、白子鳩のコースもまた TSS 白子鳩コースをまたちょっとリニューアルしたいなと今思っていまして。
なるほど。
もっとレベルの高いもの、
日
本もレベルの高いコースですよ。
なるほどね。
僕パーで回れないですからね。
ああ、そうなんですか。
ああ
、そこもロングとかショートとか、
フロントナインバックナインの18で、
うん、なるほど、
構成されておりますね。
へえ、はい、サイドコースとかはないんですか。
サイドコースがないです。
なるほ
ど。はい。じゃあぜひぜひ、つゆと一緒に行きましょう。
はい。8月の暑い時期でも。
え、今日も行ってます。
あ、そうか。今日は僕は子守ですね。はい。なるほど。わかりました。
岸さんと行ってるんですが、
ええ、
あ、ちょっとこれ一つね、全国のグランドマスターの選手に、
はい、
ちょっとこっそりお知らせしたいんですが。
うん、
岸さんレベルが上がってますよ。シクラマスでボンっていくので、
うん、
ちょっと楽しみなんですけどね。
なるほど、
はい、
ちなみに岸さんはミポでやるときは帰りどこに寄ってくんですか。
え、浮き場ですね。
え、また、
はい、
変わんないんだ。
岸さん浮き場に住んじゃえばいいんじゃないかぐらいの感じなぐらい毎週毎週浮き場に行ってますね。浮き場ですね。
それは よかったです。
はい、
はい、分かりました。もう大丈夫ですか、ミポの魅力は存分に語り尽くしましたかね。
蜂が多いですね。
蜂が多い。
ただああ蜂が多いんですけど、あの敷地を本当にうまく使えば何でもできるなって感じですね。うん、でもやっぱり18作って公式戦云々っていうと、はい、やっぱあれなんですけど、我々が練習して9ホールで同じゴール使いながらもうまくレイアウトしてって18作るのであれば、本当に何でもできるコースなので、あの起伏があるんで、白子場というよりそういうところではね、あのバリエーションが取れますね。
はいはい
はい、
これちなみに余談なんですけども、
はい、
ミポが、国体の会場になって、
はい、
まあ、さっき言いましたけど18
はい、
やるとするじゃないですか、
はい、
そうするとどこがコースレイアウトを作るんですか。
それは当然日本ディスクゴルフ協会になるでしょうね。
なるほど。
まあ大会で特あの常設じゃなくて特設っていうふうにしてやるんだったら地元の協会かもしれないんですけど、あの公園に18ホール運営っていうのは地元と日本ディスクゴルフ協会両方になるんじゃないですかね、うん、
なるほど、
はい、
じゃあその辺もちょっと今後楽しみに
楽しみですね、
していきたいと思います、はいはい、それでは今週は、
はい、
茨城県の美穂村にある、こ公園の名前なんて言うんですか。
光と風の丘公園、そんなような名前だったような気がする
、はい、という話題でお送りいたします。
微妙で申し訳ないです、
はいはい、ということですよね、はい、それでは皆さん美穂にぜひ一度行ってみてください。
行ってもね、
はい、あつまんないのか、
う
ん、
そう
特設じゃない、
一緒に一緒に、
はい、そうですね、
来たければ一緒に行けば、はい、特設ご紹介します、
はい、ぜひその実は DSS にご連絡をということで、
はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
T2 The Tips、
このコーナーは技術的な疑問質問に T2 が真摯に答えていくコーナーです。
すげえ久しぶりですね。
これ多分最近の人は知らないコーナーだよね。
ですよね。
はい。
そんななんか久々にディスクゴルフの話題でもしようか。
そうですね。
真面目な。
はい。
はい。
ちょっとこれ本来は技術的な疑問質問、あのお便りがねいつも来て、
はい、
それに T2 が答えていくっていうコーナーなんですけども、はいはい、ちょっと今回ツヨッティから。
あでも僕の記憶が確かならばね、埼玉県のつよきさんっていう方からもね、はい、質問いただいた記憶があ
ります。ね、はい、つよんティーからなんですけども、
その方からですか、はい、
T2 さんこんにちは。
こんにちは、
はい、毎週のラジオ毎週のラジオ楽しみにしております、
はい、僕も楽しみです、
はい、最近 T2 ラジオでは、練習が、はい、まあ、週1回ほど程度しかできてないと、
はい、
というコメントがたびたびありますが、
どのたびたびありましたっけ、
はい、ショットに関してなんですけども、
はい、
そんなこんなで公式戦が、まあ、北海道なりなんなりこれから始まると思うんですが、
はい、あ来週北海道ですね、
はい、ショットの方はどうなんでしょうか。練習週1回で、
はい、
ちゃんと飛んでるんでしょうかというような質問が来ました。
プレーが、安定してるかって、あの練習時間が減ってもプレーは安定してるんですかみたいな感じの質問ですか。
まあそういうことでしょうね、趣旨は、
ですね、悪くないですよ。
お、なぜ
今ショットかっていう話だったんですけど、ショットに関してはですね、
はい、
どうやってディスクを投げればいいかが分かってきました。
お、毎年分かってきてるじゃないですか。
それが深いレベルで分かってきました。
お、
体の構造が分かってきました。何て言うんだろう、人間の体がどう動くのが一番自然で、うん、どう動くと同じことができるかっていうのが、
うん、
ちょっと分かってきたんですね。
ほう。
でそれ練習じゃなくて頭で考えて体でそれを体にプランドゥチェックアクションじゃないんですけど、
はい、
すごい分かりやすく言うと、うん、ショットをするじゃないですか、
はい、
でたまに右利きの人だとグーって持ちすぎちゃって右の方に イメージより全然右に投げた時に、
はい、
すんごい飛ぶ時あるでしょ。
ああああああ、
うわすげえ飛んだって、はい、で右に引っ掛けてすげえ飛ぶんだったら、
うん、
最初からそこに投げてやればすげえ飛ぶってことじゃないですか。
はあ、なるほど、ね、
その現象を分かって出せればってことでしょ、
うん、
それをできるんだ。
へえ。
僕前もパッドの時も言ったんですけど、はい、あの人間の体の構造上無理なことをやればいいんですよ。
ん？
なんだ、なんて言うんだろうな。人間の体の構造を考えて、
うん、
手首の関節って、
うん、
割と可動域の広い関節なんですよね、
はい、
横にも縦にも動くでしょ、うんうんうん、肘は蝶椎みたいな関節なんで、うん、方向にしか動かないんですよ、
はい、
で肩ってのはボールジョイントなんで、うん、全部動いちゃうんですよ、
はい、
っていう股関節もボールジョイントなんで全部動くということですね、うん、
はい、
で膝っていうのは蝶椎みたいな関節なんで、うん、でもそうやって関節の構造を考えていくと、
うん、
同じ動きをできるのは、
うん、
肘と膝だと、
はあは
あ、思ったんですよね、
はい、
そしたらそこの関節っていうのは制限のある動き方しかできないから、
うん、
要は同じ使い方しかできないんですよ、
うん、
ということはそこをの使い方どうやって使えばいいっていうのを分かっとけば、
うん、
簡単でしょ。
ブレないってこと？
それは
そうですよね。
そう、
うん、
難しいことを 3D で考えるよりは、
うんうんうん、
平面的に考えられることで解決できるならそっちの方が全然楽じゃないですか、
はいはいはい、
っていうところに行き着いたんですね、
うん、
それでその右に引っ張るっていう現象が何で起きるんだろうとか、それはもう全部膝だけじゃ解決できないんですけど、
うんうん、
そういうところを考えていったら制限だから緊張とリラックスの間の時に話したんですけど、
うん、
その同じ動きしかできないことを意図的に作り出しちゃうんですよ。
それは肘と肩に関じゃない、手首と肩に関しても
僕は肘を意識するんですけど、うん、その同じどうやってもこうしか動かないだろうと、動かし方を、要は無理をさせちゃうんですよ体に、
うん、
無理っていうかそれしかできないところをさせちゃう、
はい、
余裕をなくす、
うん、
っていうと同じことしかしないでしょ、
うん、よくわかりませんが続けてください
っていう体の使い方がわかるようになってきて、
はい、
コントロールが増して、
うん、
同じことしかできないから、それで右に引っ引っ掛ける現象を意図的に作り出すことによって右に引っ掛けた時に飛ぶ飛距離っていうのをいつでも出せるんだ、
ね、じゃあ、飛距離が伸びたってことですか。
飛距離伸びましたね。でしかもコントロールが良くなりましたね。
はあ、なるほど、
はい、
じゃあ毎日の積み重ねのトレーニングじゃなくて頭で考えて安定したプレーを繰り出してるってことですね。
でもなぜかというなぜそれができるようになったかというと、
はい、
そこまでの積み重ねがあったからなんですよ。いろんなことを考えながらやってって、
うん、
もう十何年間か積み重ねて、
うん、
まあ仮にでも世界のトップのレベルの技術を獲得できるところまで来て、
うん、
行き着いたところなので、
なるほど、
なかなか頭だけで考えてそれをやるのは難しいと思うんですけど、
うん、
自分の体の動き方はある程度分かってたんで僕なんかは、
うん、
だったらこうするこれをやっちゃえばいいんじゃんって言って、だからそれでちょっとね肘痛めたりとか結構あったんですけど、まあでもそれをずっと突き詰めていく言っていて、
うん、
ああこういうことなのかっていうのが分かったんですよ。
なるほど、
ね、そしたら一気に安定しましたね。
なるほど。
そうだからあんまり、まあ、練習してないっていうのはね言うのはどうかとは思うんですけど、
はい、
パッドはねやっぱり練習量がそのまま比例すると思うんで、
うん、
入んないんですね、
はい、
なかなかね、
うん、
迷いもありますし、
うん、
その 全体的なバランスとしては悪くないですよ。これがティップスになってるかどうか分かんないんです
はい、
はい、
超高度なところでティップスの
結構感覚的な話になっちゃって分かりづらいとは思うんですけど、
なるほど、はい、
これを見とってください。
はい、ということでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、
今週のテーマは、はい、キャリフォルニアとミポリンというテーマでお送りいたしました。
キャリフォルニアとミポリン、
はい、
なんか80年代の歌みたいですね
そうですね、ちょっと大滝栄一とかが歌ってそうな感じですけど、
はい、嫌いじゃないですよ、
はい、ね、まあこの最後のタイトルだけ聞いてる人はいないと思いますけども、まあ詳しくは本編をということではい、
嫌いじゃない、
嫌いじゃない。
最近題名を、ラジオの題名を見てると、
はい、
もうほら150回にもなるじゃないですか結構、
うん、
題名を見て、
はい、
これ聞きたいって思うのはありますね。
あ、
そそられるのが、
なるほど、自画自賛ですけどね、
題名って大事だなって思いました。
大事ですね、一番好きな題名とかね、皆さんこう送ってきていただ
けると、ね、いいですね、
はい、嬉しいですね。
思わず聞きたくなったタイトルみたいなの
ね、はいはいはい、ぜひ、ね、その辺も応募したいなと、
はい、
はい、思います。
よろしくお願いします、
はい、合わせまして東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
あれですね、はい、その皆様の地元コース自慢みたいなの
もちょっと、うん、ああいいですね。
TSS はほらキャリフォルニアとミポリ2つダブルフランチャイズでやらせていただいてますので、
はい、
皆さんの地域のコース自慢みたいな、
はい、
ぜひ、
うん、
コース紹介でも構いませんので、
はい、
ぜひそんなお便りもね、海中とか素晴らしいですね、うん、福井のコースも、
あ、ぜひぜひ
ぜひぜひ、送り自慢お待ちしております。
そんなお便りは Facebook ページ、シーサーブログのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、はい、その他 T2TOT の直接のメッセージでも構いません、はい、皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週、
さよなら。